ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです。ドラゴンボール Z 今日で155話まで見ました。いやー大変っていうかね、昔あんなに感動して見てたものですけれども、やっぱりねちょっと見方が大人になってきてしまってですね、戦い方とかがね、あれそれって設定上まずくねっていうようなね、あの状況がちょいちょい見られるわけですね。そうなるとですね、その矛盾点がなんかどうも気になってしまってですね、ストーリーに入り込めなかったりなんだりするわけですけれども、本当に大人になるって嫌ですね。そういう細かいことにまでこうなんかケチをつけてしまうというかね、冷めた目で見てしまうというかね、あんなに面白い物語なのになぜそういう目線になってしまうのか、反省反省でございます。皆様ももしよければドラゴンボール Z 見てみてください。非常に面白いですよ。ということでございまして、本日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第8章。エリシャはかつて子供を生き返らせてやったあの女に言った。あなたは家族の者たちと旅立ち、あなたがとどまっていたところにしばらくとどまっていなさい。主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢饉に見舞われるから。そこでこの女は神の人の言葉に従って出発し、家族の者を連れてペリシテ人の地に行き、7年間滞在した。7年経って後、彼女はペリシテ人の地から戻ってきて、自分の家と畑を得ようと王に訴え出た。その頃、王は神の人に仕える若い者ゲハジに、エリシャが行った素晴らしいことを残らず私に聞かせてくれと言って話していた。彼が王に死人を生き返らせたあのことを話していると、ちょうどそこに子供を生き返らせてもらった女が自分の家と畑のことについて王に訴えに来た。そこでゲハジは言った。王様、これがその女です。これがエリシャが生き返らせたその子供です。王が彼女に尋ねると、彼女は王にそのことを話した。そこで王は彼女のために一人の宦官に命じて言った。彼女のものは全部返してやりなさい。それに彼女がこの地を離れた日から今日までの畑の収穫も皆返してやりなさい。エリシャがダマスコに行った時、アラムの王ベンハダでは病気であったが、彼に神の人がここまで来ましたという知らせがあった。王はハザエルに言った。贈り物を持って行って神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せ、贈り物として携えて彼を迎えに行った。彼は神の人の前に行って立ち、そして言った。あなたの子、アラムの王、ベンハダデが、この病気は治るのであろうか、と言って、あなたのところへ私をよこしました。エリシャは彼に言った。言って、あなたは必ず治る、と彼に告げなさい。しかし、主は私に彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が恥じるほどじっと彼を見つめ、そして泣き出したので、ハザエルは尋ねた。あなた様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエルの人々に害を加えようとしていることを知っているからだ。 あなたは彼らの要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子たちを八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くだろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができましょう。しかしエリシャは言った。主は私に、あなたがアラムの王になると示されたのだ。彼はエリシャの元を去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったかと尋ねると、彼は、あなたは必ず治る、と彼は言いました、と答えた。しかし翌日、ハザエルは毛布を取って、それを水に浸し、王の顔にかぶせたので、王は死んだ。こうして、ハザエルは彼に代わって王となった。イスラエルの王、アハブの子、ヨラムの第五年に、ヨシャパテがユダの王であったが、ユダの王、ヨシャパテの子、ヨラムが王となった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間、王であった。彼は、アハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻であったからである。彼は、主の目の前に悪を行ったが、主は、そのしもべダビデに免じて、ユダを滅ぼすことを望まれなかった。主は、ダビデとその子孫にいつまでも灯火を与えようと、彼に約束されたからである。ヨラムの時代に、エドムが背いて、ユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムは、すべての戦車を率いて、ツァイルへ渡って行き、夜襲を試み、彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃ったので、その民は自分の天幕に逃げ帰った。しかしなお、エドムは背いて、ユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもまた、その時に背こうとした。ヨラムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それは、ユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨラムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子アハズヤが代わって王となった。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第12年に、ユダの王ヨラムの子アハズヤが王となった。アハズヤは22歳で王となり、エルサレムで1年間、王であった。彼の母の名はアタリヤといい、イスラエルの王、オムリの孫娘であった。彼はアハブの家の道に歩み、アハブの家に倣って、主の目の前に悪を行った。彼自身、アハブ家の婿になっていたからである。彼はアハブの子、ヨラムと共に、アラム王、ハザエルと戦うため、ラモテギルアデに行ったが、アラム人はヨラムに傷を負わせた。ヨラム王はアラムの王ハザエルと戦った時に、ラマでアラム人に負わされた傷を癒すため、イズレエルに帰ってきた。ユダの王ヨラムの子アハズヤは、アハブの子ヨラムが病気であったので、彼を見舞いにイズレエルに下って行った。と、第8章はここまででございます。ドンカンドンカンうっせえなって状況ですよね。本当に後半になって、せっかく盛り上がっていくような時なのに、もう非常にこの隣の家の工事はね、終わらない。非常に長い、まだまだドンカン続きそうな模様でございますけれども、今回の1章、皆様どうでございましたでしょうか。もうね、うるさすぎてこの聖書の解説をするモチベーションが上がりませんよ。もう一生懸命伝えようと思っても、隣でまたプシーとかがドーンとかやられたらもう嫌なのでね、今日はここで締めさせていただきたいと思います。 こうやって収録してる最中にも何度かこう途切らしてね、音が鳴り止むのを待ったりもしてりもするんですけれども、今日はもうそれができません。もう嫌です。もうトンカントンカン嫌です。ということでございまして、非常にお聞き苦しい状況の中、こういう放送を聞いてくださる皆様には本当に感謝でございます。けれども、隣のお家はそろそろ本当にいい加減にしてほしいでございます。ということでございまして、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。こんな放送でございますが、どうぞどうぞこれからも末永く見捨てずによろしくお願いいたします。ということでございまして、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。